主の祈りについて私たちは学んできています。主の祈り、それはイエス・キリストが私たちに教えてくださったお祈りです。今日の説教題は、私たちの負い目をお許しください、私たちも許しましたです。 Forgive our debts as we forgave our debtors。天にいらっしゃる私たちのお父様という言葉から始まるこの主の祈り、朗読をしてまいりたいと思います。マタイによる福音書6章の9節から13節まで、プロジェクターに出ますのでご参照ください。マタイ6章9節から。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。この主の祈り、神が私たちの父であるということを教えてくれます。天にいます私たちの父よと祈ります。旧約聖書では神を父と考える理解はありませんでした。しかし神は私たちが完全な天のお父様と呼ぶことができるお方、私たちの祈りに応えようとしておられるお方、愛のお方であるということ、イエス様はそのことを私たちに示してくださいました。神は私たちに敵対しておられるのではない、私たちを愛し助けようとしておられるお方です。しかし天におられるお方です。我々とは違う、恐れるべきお方である。そしてまた私たちのお父様、私のお父様であると同時に私たちの父であるということ、それは教会の神の民のコミュニティの大切さを教えてくれます。主の祈りは前半後半3つずつの祈りがあります。皆が崇められますように、皆が聖とされますようにというのは文字通りの意味です。それが一つ、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、そして神を神とした後に私たちの必要に関する3つの祈りがあります。私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目を許してください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この順番がとても大切なんです。神を神とするということ、神を絶対者とする、神のお名前が聖なるものとされますようにということを心から願う、そして神の御国が、神がすべを治めておられる愛の、そして聖なる御国が実現していくように祈ります。神の御心は天で行われているのと同じように、この地においても神の御心が行われるように、そして私たちのうちに、そして私の人生に神の御心が実現しますようにと願う、それが先に来なければなりません。そしてその後に自分たちの必要を祈っていくんです。この祈りを祈るときに、この祈りはものすごくパワフルな祈りだと思います。神を神とし、すべてを作られた創造者として崇めていくときに、自分が何者かというのが分かります。そして日ごとの糧がないと生きていかれない。パンがあってもパンだけでは生きていかれない。神の支えが必要であるということが分かる。自分の問題は何なのかというのが分かる。私たちの負い目を許してください、罪を許してください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しましたと祈る、誘惑からお守りください、この祈りを祈り続けることで私たちの人生は整えられていく、そういう祈りだと思います。自我を超えるということ、神に必要なものを求めていくときも、私たちは自分が欲しいものを求めるのではなく、自我を超えて私の思いではなく、神様あなたの思いが実現しますようにと祈っていかなければなりません。自我を超えるということはすごく難しいことです。 でも主の祈りは私たちが自我を超え自我を捨てていくことへと導きます。神を愛し隣人を愛する生き方へと導いていきます。夏は今日はちょっと曇ってますけれども、夏の空っていうのはとても美しい空です。そして雲が出る、そして雲は刻一刻と変わっていきます。先週空を見ていてとっても美しい空を何度も見ました。神様が彩られている美しい空、神様本当に素晴らしいですと語りかけながら空を見ていました。そして雲が来る、そしてその雲を神は彩られていく、夕焼けの時にはまた色が変わっていく、美しいなと思いながら見ました。その澄んだ空、もしあなたが自分の自我を超えて神の御手にあなたの人生を委ねるなら、神はあの青空のようにあなたの人生を美しく彩ってくださる。もしあなたが自分の自我を捨てて、もし私が自分の自我を捨てて自分の人生を神に委ねるなら、神は自由に美しく澄んだ空のように私の人生、あなたの人生を作ってくださるんです。この主の祈りを祈っていくときに、心から祈っていくときに、そのような姿へと私たちは導かれていきます。もしあなたが何かを成し遂げてきた人であるならば、多くの場合自我が強いと思います。自分の力であれをやりたいと思って成し遂げてきた、自分で計画をし、どうしても諦められないと思ってそれを成し遂げてきた、自分の能力と自分の腕力と一種の力と頑張りで成し遂げてきたならば、あなたは自我が強い方です。旧約聖書の中ではヤコブという人物が出てくる。自分の策略と自我と計画性とまた嘘をついて、彼は自分の欲しいものを得てきた。しかし神に出会った時に、彼はその自我が砕かれなければならなかった。彼は兄を騙し、長子としての特権を、奪い取ったということをしました。そしてその兄に会う前に神と取っ組み合いをします。そして彼の自我が砕かれ、彼は神に砕かれた人物として兄に再会をしていきます。そういう経験が我々には必要になってきます。自分の思いではなく、神様あなたの思いが実現しますようにという生き方になっていかなければならない。この主の祈りはそれを助けてくれます。今日は2つのポイントでお話をします。第1番目、主の祈り、共に祈りましょう。伝統的な主の祈りを共に祈っていきたいと思います。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。これは多くの教会で祈られている祈りです。ほとんどの教会で礼拝の中で祈られている祈りです。ただ私たちの教会では長い間新しく来られた方々に何のことかわからない祈りとして、つまずきになってはならないということから、礼拝の中では祈らないことが多かったですけれども、これをとても大切にしていきたいと思っています。と同時に、これただ字面を読むだけではなく、深く味わい、この祈りが持っている内容を心から祈っていく、それが大切なことになります。今日は私たちの負債を許してください、私たちも許しました、この部分を見ていきたいと思います。2つのポイントでお話をします。第1番目、神からの許しを請うということです。神からの許しを請う、後で見ていきますけれども、 神に私たちの罪を許してくださいということを祈るのと、私たちが他の人を祈ることってのは、これは別々のことではないんです。一つのこととして神は考えられています。後で何箇所か聖書を見ていきますけれども、もしあなたが人を許さないなら天の父はあなたのことをお許しになりませんというふうにイエス様は言われているんです。それほど重要なことです。しかしまず他の人の負債を許す前に自分の負債を許してくださいというふうに祈るように教えられています。ここで負債あるいは罪あるいは負い目というふうに訳されている言葉ですけれども、イエス様がもともと話しておられたのは新約聖書ギリシャ語で書かれているんですけど、イエス様話しておられたのはアラム語なんです。ヘブライ語の方言のような言葉です。学者たちによりますと、イエス様が語られたこのアラム語での言葉はおそらく経済的なニュアンスも含んだ負い目負債とかいう言葉であっただろうというふうに考えられています。返済できる見込みがないほど大きな負債を抱えて、それが我々の姿だというふうにイエス様は語られたんだと思います。それが我々の状況です。この私たちの罪を許しください、私たちの負債をお許しくださいというのは、我々が主導権を握って許す側に立ちたいと思うかもしれませんけれども、友達との関係、誰かとの関係、そうではないんだということを教えてくれるんです。この祈りが教えてくれること、それはどうか許すことを教えてください、私たちが許していただくためにということじゃないんです。また私は悪くない、私は正しい、私に傷を与えたあの人に対してもクリスチャンだから愛を持って許していくということでもないんです。どうか私があなたをあの人を許すことができるように助けてくださいでもないんです。まず最初に神に許しを請う、そこから始まっていかなければならない。それが意味することは何か、あなたは主導権を失うんです。私は主導権を失う、この祈りはそこへと導きます。どうか私の負債を神様許してください。神の前に大きな負債を抱えた罪人であることを認め、まあ、例えて言うなら何兆円もの負債を抱えた負債を負っている者として神の前に立つ、そしてあの人の10万円を10万円の負債を許しました、何兆円もの負債をどうか許してください、そういう感覚です。神に許しを請うんです。自分は被造物であり、主導権を持って神の前に近づくことができるようなそういう存在じゃないということを最初に認めるんです。まず神に許されなければならない存在だということ、我々の中で過去の罪悪感なしに生きている人はいないと思います。みんな過去の痛みがあり、あの時ああすればよかったのに、そう思っています。なんで自分はこうなんだろうか、もう消えてしまいたいと思ったことが今までにあったことがあるでしょう。もし人に痛みを与えることもなく自殺してしまうと、人に迷惑かかる、親が悲しむ、友達が悲しむ、だからでももしみんなが一瞬にして忘れてくれて自分がパッと消えてしまえるんだったら、消えてしまいたいと思ったことは皆さんないでしょうか。私はあります。そういうふうに思ったことは中学生の時、本当にパッと消えてしまえるんだったら消えてしまいたいと思ったことがある。みんな重荷を抱え、過去の恥ずかしいことを思い出し、おそらく長く生きれば生きるほど自分の語ることと自分の実際とのギャップを感じながら生きていくのではないでしょうか。聖書には新約聖書には罪という言葉が5つあります。それを短く紹介していきます。1つ目、よく知られている言葉、ハマルティアという言葉があります。これはターゲットを外しているという意味です。本来あるべき自分になっていない、できるべきはずのものができていない、多くの可能性が与えられていたのに、やろうと思えばできたはずなのにやらなかった、なりうる最高の学生に慣れているでしょうか。あなたはなりうる最高の家族に慣れているでしょうか。 なりうる最高の友人に、ビジネスマンに、働き人に、教師に慣れているでしょうか。最高のなることができた学者に、牧師に、あるいは主婦に、あるいはミュージシャンに、あなたは慣れているでしょうか。自分のわがままさのゆえに、自分勝手さのゆえに、自分の横着さのゆえに、いい加減さのゆえに、自分の可能性を十分に生かしていないということがあります。この意味においてハマルティは、我々は罪人なんです。そしてまたバラバシスという言葉があります。パラバシス、それは踏み越えるという意味です。分かっていてでも不正直であるという姿、常に親切ではない、常に正しい側にいるわけではない、誤った側にいることもある。友達がいじめられているのに、それが分かっているのに、それとは違う側に立っていた。貧しい人がいるって分かってたのに、そうじゃない側に立ってた。弱い人がいるって分かってるのに、そうじゃない側に立っていた。その意味において私たちは罪人なんです。パラプトーマ3番、これは滑って踏み外すという意味の言葉です。氷の上で滑るように、意図的ではなくて、つい言うべきでないことを言ってしまう。怒りに任せて自制心を失う、衝動的に自制を失ってしまう、イラッとしてしまう、あるいは酒によって言うべきでないこと、すべきでないことをしてしまった。このような意味においても私たちは罪人です。4番目、アノミア、これは不法、ノモスっていうのは法で、アというのは違うという意味で不法です。正しいことを知りながら間違ったことをする罪、なすべきことを知りながらそれを破ってしまう罪、それを行うこともあります我々は。そしてオファイレーマ、これがこの主の祈りで使われている言葉です。オファイレーマ、それは負い目、負債、当然支払うべきものを支払ってないこと、義務を果たさなかった、神に対しなすべきことを行わなかった、神に対してすべきことを全部行うことができたという人は一人もいない。イエス様だけです、それを行ってこられたのは。これらの意味において私たちの中で罪人でないということができる人は一人もいない。天にいらっしゃる私たちの父よと祈ります。主の祈りにおいて神に直面をします。創造者であり、超越者であり、絶対者である神に、傍観者として神の前に立つのではなく、まあいたら、神はいるんならいたでいいやというのでもなく、まあどうでもいいんだという態度でもなく、神に真剣に呼びかけていきます。しかも天のお父様と天の父と呼びかけるときに、この方の清さ、草原さ、そしてこの方の深き愛に恐れとおののきを持って私たちは直面するんです。あなたのお名前が聖なるものとされますようにと祈る。私の人生においてもあなたの名前が、神の名前が聖なるものとされますようにと祈る。その時我々は自らの汚れを知ります。御国が来ますようにと祈る。神の美しい御国が、愛の御国が、清い御国が実現しますようにと祈る。美しい青空のように澄み切った世界が来るんです。神の御国が、神が全てを、すべを治める世界の実現が来る、それを祈る。そして御心がなるように祈る。日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈る。パンがあっても生きられない時が来ます。病によって、怪我によって、自分の命が自分のものではないということが分かる時が来るでしょう。そして私たちの負い目をどうかお許しください、そう祈る。そう祈る時に私たちは主導権を失います。これがこの祈りが持っている大切な意味です。私たちの負い目をどうか許してください。あなたの人生はあなたが自分で選んで始めたものではありません。あなたの能力も、生まれつき持っている才能、それはあなたが 自分で獲得したものではない、気がついたら与えられていたものでした。自分に命を与えてくださった方の前にひざまずき許しを請う。自分の不十分さを、弱さを、意気地なさを、横着さを、傲慢さを、情けなさを、小賢しさを、汚さを神の前に告白する。そこから始めなきゃいけない。それが今日の祈りが私たちに教えてくれていることです。何が欲しいとか言う前に、あの人がを許せますとか言う前に、どうか私を許してくださいというところから始まっていくんです。そして神はあなたを許そうとしておられるんです。悔い改めがあるところに、主イエスキリストの十字架のゆえに、あなたの罪を神は許されます。そして神はあなたに聞かれる一つの問いがある。それは、あなたは私を愛しますかという問いです。あなたは私を愛しますか。主はあなたをお愛しいたします。私が偶像に惹かれることがありませんように、罪に惹かれることがありませんように、あなたの愛以上に何者も求めることがありませんようにと祈る。主はあなたをお愛しいたします。そこから始めていくんです。この神の和解を受け入れていく、神の許しを受け取っていく、それが私たちがしなければならないことです。最初に神の許しを請うんです。そして自分の主導権をそこで手放す。神の前に大きな負債を抱えた罪人であることを認める。自分は被造物に過ぎないということを認める。そしてにもかかわらず、神が良き贈り物を下さろうとしておられるんだということを受け取っていくんです。その時にあなたは自分の本当の姿を見出します。自分がなんと情けない罪人であるか、しかしにもかかわらず、なんともったいない愛を受け取っているものであるか、なんと愛されているものであるかということを受け取ります。主の祈りはそこへと我々を導くんです。ですから第一番目は神からの許しを請うということ、そして第二番目に人を許すんです。このマタイ福音書6章の主の祈りの直後、今日13節まで読みましたけど、14節15節はこう記しています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。これが主の祈りに続けてイエス様が語られた言葉です。もしあなたが人の罪を許さないなら、天の父はあなたの父罪をお許しになりません。だから許しなさいと言われる。神からの許しを請い、神からの許しを受け取っていく、そして人を許していく。これは切り離せないんです。実はペテロはある時イエス様のもとに来て言いました。兄弟が私に罪を犯した時に何回まで許すべきでしょうか。マタイ18章7回まででしょうか。イエス様は7回などとは言わない、7を70倍するまで許しなさい。大きな負債を抱えた人がその罪を負債を許してもらった王に、でわずかな負債を誰かに対して持って誰かに貸していた、それを返せないという人を牢獄にぶち込んだ、その例え話をされました。それは先ほど私が言ったように、何兆もの負債を神に対して持っていた我々が、人に対して10万円を許してやるようなものです。わずかなものです。許してもらった額と比べるならば、もし人を許せないとするならば、自分がどれほど許されたか分かっていない証拠です。人を許すということは容易なことではない。しかも本当にひどいことをされた時に、でも神との平和を持った人は隣人との平和を持たなければならないんです。そうでなければ神との平和を持ったことにはなってないのでしょう。またマルコ福音書11章25節では許しについてこう語っています。立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。 26節、しかしこれは写本によってあったりなかったりする言葉ですが、もし許してやらないならあなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいませんというのが加えられているものもあります。あなたが祈っている時に誰か人を恨んでいることに気づいたなら許してあげなさいというふうに聖書を語るんです。神があなたを許されたように。またマタイ5の23、祭壇の上に供え物を捧げようとしている時、礼拝の時、もし兄弟に恨まれていることを思い出したら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。神への礼拝、供え物をするよりも和解の方が先だというふうにイエス様は言われたんです。それほど和解、許しというのは大切なことなんです。なぜか、我々も許されたからです。神によって。もしあなたが神のところに来て、神様許してくださいと言うなら、神は許してくださるんです。7を70倍するまでであっても、もし神様どうか許してくださいと心からあなたが許しを請うなら、神は許してくださいます。でもそのために十字架が必要だったということは忘れてはならない。そして人を許すことであなたは憎しみから解放されます。あの時ああいうことをされた、あの時あんなことを言われた、あんなひどい目にあった、でも私が許されたからイエス様あの人を許します、あの人たちを許します、あの国を許します、あの地域を許しますという時に、憎しみからあなたは解放されていくんです。許しなさいという命令、それは罪が小さい、そんなちっちゃいことも許してあげなさいよということじゃない。どうせ大したことじゃないんだから許しなさいではない。罪、悪いことされたことによって痛みを受けた、傷を受けた、一生治らないような傷を受けることだってあるでしょう。あるいは殺されることだってあります。しかしそれを許しなさいという、そして復讐の連鎖を断ち切りなさいという、許し、愛し、平和な関係を持ちなさいという、それをイエス・キリストはされたんです。あの十字架の上で、十字架の上で自分を十字架につけている人たちを愛しておられたイエス様、そして彼らのことを許し、神に許しを請うたんです。どうか彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんですと祈られた。そうすることによってイエス・キリストは何をされたのか、憎しみの連鎖を断ち切られました。そうすることによってイエス・キリストは何をされたのか、こんなにされたんだからこのくらい仕返しするのは当然だということの欺瞞を明らかにされたんです。そしてイエス・キリストは私たちが許すことができる存在へと変えてくださり始めたの。あの十字架を通して神の国の生き方とは何か、御国を来たらせたまえと祈ります。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈る。その祈りは神の国の生き方を私たちができますようにという祈りです。我々を縛る多くの力から解放され、それを踏み砕いていく祈りです。許すことは容易ではない。許す心は自然には生まれてきません。しかし暴力を通し人に仕返しをする、暴力を通し人を傷つけ歪める、そういう生き方の正体がいかに歪んだものであるかをイエス・キリストの十字架は明らかにしたんです。その力、歪んだ力が暴露され打ち砕かれたんです。そして許すことができる、そういう生き方ができるんだということをイエス・キリストは見せてくださった。あの力によって仕返しをする、暴力によって敵を打ち砕くということの弱点があらわにされていったんです。あの十字架を通し和解をしなさいと言われる、主の祈りを祈りなさいと言われる。何度も人を許せない間は主の祈りを祈ることはできません。なぜか、 私たちの負債を許してください、私たちも許しましたというふうに祈るからです。訳によって写本によって許しましたというのと許しますというの両方あります。どちらでもその同じような意味があると思います。でも主の祈りは我々が許す心を持ってないと祈れないような祈りなんです。人を許せない時はこの祈りは祈ることはできない。許す覚悟ができてない時は祈れない。そういう祈りです。これは私たちの負債を許してください、私たちも許しました、そしてその直後にあなた方許さないなら父はお許しになりませんというのは続くわけです。ですから主の祈りを祈るときに、しかも自分が許さないのであるならば神が許さないようにと祈っていることになります。ですから主の祈りを祈り許すということを毎度毎度私たちは確認しなければならない。じゃあどうしたらいいのか。まず相手のことを理解しようとするということです。その人のことを、その人たちのことを、その国のことを全て理解することはできません。緊張関係が高まっている国もあります。今だって第二次世界大戦の時だって、第一次世界大戦の時だって、それ以前だって何度もそういうことありました。その人たちのことを完全には理解できない。だから裁きは神に任せるしかないんです。その人たちはどうしてそういうふうに考えているのか完全には理解できない。でも理解しようとする。相手の置かれた状況を、相手の性格を、人であるならばひょっとしたら変な人かもしれません、変わった人かもしれない、いろんな背景があったのかもしれない、家庭的な背景があったのかもしれない、そういう状況の中で育ったからそういうふうになったということもあるかもしれない、愛されてこなかったのかもしれない、でもそれを理解しようとするということです。そしてどれだけ自分が神によって許されたか、それを思い起こす。そしてされたことを許し、許すと決めるんです。そして忘れようとしていくことです。絶対に忘れませんという時に、思い出すたびに再生ボタンを押して私たちは自分を嫌な気持ちにさせます。自分を傷つけていく、自分で自分に焼き付け続けていくんです、記憶の中に。そうすることによって恨みを忘れない、傷つくとなかなか忘れられない。でも許しというのは忘れることかもしれません。神は言われました。イザヤ書43-25、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神はイスラエルのためにこう語られたんです。彼らの罪を拭い去り、もうその罪を思い出さない。そして今日でも私たちに対してあなたの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと言われる。私たちが神に習おうとするならばそうすべきではないでしょうか。許すけれども忘れないという言葉もあります。それでもいいかもしれない。でももし苦々しい思いを持って覚えているのならば許してはないのかもしれない。でも一応許してとりあえず付き合いは切らないということならば、あるいはあなたは自分を傷つけ続けていくのかもしれません。その人が同じ間違いをしないように警戒するということも必要かもしれません。その人が同じ過ちを繰り返し自分や他の人を傷つけないように、神の国を傷つけないように守ってあげるというのであるならばそれは良いでしょう。でもその傷つけられた痛みを忘れるほどに許すことがあなたにとって真の解放かもしれません。そしてそれがおそらく本当に許すということなのではないでしょうか。そのためには相手を理解し、自分がどれだけ許されたかを理解し、そして許し、キリストが許してくださったように忘れるというところまでいけるように祈りましょう。私たちの罪をお許しくださいとあります。個人の罪もある、しかしそれだけじゃなくて集団の罪、共同体の罪、国家の罪、 それらも含まれています。今日恨んでいる人がいるでしょうか。神にその人の名を挙げて許しますと祈りの中で祈ってください。私があなたに許されたように許しますと祈ってください。神を神としてください。絶対者と、そして全てを作られた創造者として崇めてください。そしてあなたのお名前が清い聖なるものとされますようにと。その時に私たちは自分が何者か分かります。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地に行われますように、私の人生に行われますようにと。その時に自分の問題は何かというのが初めて見えてくる。必要なもの、日々必要なものを与えください。どうか私の負債を許してください。私も、私たちも、私たちも負債のある人たちを許しましたと。それはあなたの自我を超えていく祈りです。容易なことではない。しかし主の祈りは自我を超えていくことへと我々を導いてくれる祈りなんです。今週空を見たら思い出してください。神が美しく空を描いておられる姿を、刻一刻と変わっていく空、もしあなたがあなたの人生を神の御手に完全に委ね自我を捨てていくなら、神は美しくあなたの人生を導いてくださいます。美しく描いてくださいます。美しく彩ってくださいます。もしあなたが空のように透き通って自我を超えて神の御手に自分の人生を委ねるなら、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らの許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祈りましょう。父なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたのお名前が聖なるものとされますように。主の祈りを与えてくださり感謝をいたします。主の祈りは私たちが何者であるかを教えてくれます。そしてあなたがどういうお方であるかを、そして私たちが何を求めるべきかを教えてくれます。私たちが自我を超えていくべきことを教えてくれます。私たちがあなたと一つ思いになることを教えてくれます。私たちが自我を超え神様あなたと一つ思いになり、あなたの御心を求め、あなたと共に愛の歩みをすることができますように、神の国の市民としての歩みをすることができますように助けてください。どうか私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある方々を許しました。救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。